おはようございます、今日の週報にですね、スティーブ・ジョーンズという人の証が出ておりますが、ゴルフをする方でも、アメリカのプロゴルファーの名前は、今はタイガー・ウッズというのがですね、有名なんですけど、スティーブ・ジョーンズという人はですね、ハワイの出身のプロゴルファーで、ここにありますけども、バイクの転倒事故って書いてあります。これバイクじゃなくてですね、自転車なんですね、マウンテンバイクだったと思いますけども、事故で、非常にいい、いい成績を残したプロゴルファーだったんですが、怪我をして、4年半ツアーに欠場してたんですけども、気をかけた試合でですね、予選を決して、でその次の週、優勝したんですね。で、アメリカのプロゴルファーでクリスチャンの人が大変多いということで、日曜日の試合で試合があると日曜日で、その試合の前に、みんなで集まってですね、クリスチャンのプロゴルファーが集まって礼拝をしてですね、でそれから試合をして、で一緒にみんな礼拝した人がですね、今度は敵になって戦わなきゃいけないというね、なかなかこれは過酷な状況なんですけど、このスティーブ・ジョーンズが勝った試合ですね、一緒に戦った人もクリスチャンの人だったので、この人も大変熱心なクリスチャンですけど、まあ、私両方知ってましたんでね、どっちが勝ってもいいんですけど、どっちが勝っても負けるのもかわいそうだなと思って、でもそういうことはまあ右も感じさせないぐらい必死やってましたけど、この彼の証の中にですね、試合に負けた日に、教会に、負けて教会に行ったらですね、負けた後ですかね、僕が十字架の言葉を滅びに至る人々にとっては愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。実はこれは本当は今日の御言葉にするはずだったところだったんです。私はこれを先生選んでたので、マリコはこれが書いてあった時にこの証を載せたんですけど、今朝急遽私が変えましてですね、で今日の見事は変わってきません。まあ2つどっちにしようかなとずっと悩んでたんですけど、今朝起きて祈っててですね、どうも、もう一つの方がいいというんで、で朝見事を差し替えて、たんでここで会わなきゃいけないんですけども、まあこの証ですね、聖書のその箇所を読んで、もしあなたの人生において神の力を感じていないとしたら、それは何かが間違っている方、つまり、十字架の言葉、福音というものはその単なる知識あるいは、単なる、思想、あるいは自分の、クリスチャンであるということをただの身分といいますかね、そういうことだけじゃない、そこにその神の力が実際に生きてそのクリスチャン生活の中に感じることがなければ、それは本当にイエス様を信じていることになりませんよということを、おっしゃったんだと思うんですね。で、そのメッセージが、彼の心に響いてですね、でその日以来彼は確信を持って、プロゴルファーをまた続ける新しい一歩を踏み出した。まあ、ゴルフも人生、ちょっと大切なものではあるけれども、人生の全てではない、ということですね。で、先月号の、タスマニアの救いにも、ベルンハルト・ランガーって、これ、ドイツの有名なプロゴルファーの証も出て、なんか最近プロゴルファーの証ばかりであってますけどね、日本でも、中島恒之がクリスチャンになったという話を聞いたので、それ以来彼の成績を振るわないものですから、私もすぐに応援してる人に頑張ってほしいなと思って、私がならなきゃしょうがないからなと思ったりして、それだけ見つかってんと思いますね。本当に神様の力が私たちの生活の中に実際に働いていく、十字架の言葉というものがですね、 となって働いていかなければいけない、そういう話をしようと思ってます。そうなんです。これ書いてあったんですよね、で今日はそうじゃなくてもう一つの方で、じゃ今日は皆さん二つ説教を組んで、ちょっと今日は、おまけ付きなんですけどね、ローマ人の手紙の13章の8節、誰に対しても何の借りもあってはいけません、ただし互いに愛し合うことについては別です。大変面白い言葉です、昔から私この言葉は気になっておりまして、一体これはどういうことだろうかなと思い巡らしてはおりました。誰に対しても何の借りもあってはいけません、ただし互いに愛し合うことについては別です、だから金の貸し借りなんてものは あんまりいいことではないと、あるいは借金を抱えているということもあんまりそれは望ましいことではない、誰かに借りがあるということはいいことではないけれども、愛についてはお互いに貸し借りをしなさいと言っているわけですね、いくら借りがあってもいくら貸しがあってもいいですよ、愛ということについては、そんなことは気にしないで、どんどんつまり貸しなさい、あるいはどんどん借りなさいというような意味かなとも思ったりですね、まあ、この一言の中から本当にいろんなことをずっと思い巡らせております。愛は決して返せないから、貸したりがあってもいいというふうに言っているのかなと思ったりですね、確かに愛を返すっていうのは、まあ、難しいというか、実際その愛の額というか量というかね、そういうものは測れませんからね。例えば18歳まで親に育ててもらった、18年間育ててくれたんだから、親は今度寝たきりになったら18年間面倒を見ると、それで1ゴールでですねキャラになって、あとは知らないというね、そういうことじゃないわけですよね。単純本当にこの例えば本当に小さな一つの事情であっても、それが計り知ることのできない大きな愛の技であることもあるし、あるいはイエス様の十字架は私たちに対する神の愛の表れでありますけれども、その私たちのために犠牲になってくださったというこの愛を何か他のもので置き換えるとかですね、だから愛というものはこう測ったり、額をつけたりすることが難しい、まあ、だからその貸したりをするということが、あってもいいというふうにこう言っているのかなとか、まあ、いろいろこう考えて、おりましたんですけれども、そんな時にですね、その一つのイエス様の、行われました奇跡の出来事が心に浮かびます。それはルカによる福音書の見るともあります、10人の大病人が癒されたというお話であります。ちょっと開いていただきますかね、ルカによる福音書の17章の11節からです。17章の11節から19節、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の来場人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様先生どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人である。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。10人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、その外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治ったのです。イエス様がガリラヤからエルサレムに行かれる途中、サマリアとガリラヤのあたりの境を通られたときに、ある村で、10人の来場人がイエス様を見かけて、 そして、ああ、イエス様だ。あの方は、あちらこちらで素晴らしい奇跡や癒しを行っておられる方だらしい。そう聞いて、イエス様、私たちは来場人です。どうぞ憐れんでください。来場人ですから、そのそばに行ってですね、人混みの中に入っている、おそらくイエス様の周りにたくさんの人混みになっているから、彼はその自分たちで汚れているということで、そこに行くのをためらってですね、離れたところから、イエス様と言って声をかけたわけです。どうぞ憐れんでください。私たちをどうぞ憐れんでください。と、従員の人が、叫んだ。で、イエス様はそれを聞きになりご覧になって、言われた。行きなさい。そして自分を最初に見せなさい。憐れんでくださいってこう言ってる人たちにですね、よし、先生、私のところ来い。目を一人に手を置いてお祈りしてやるから。って言われなかった。行きなさい。最初のところ行って自分の体を見せなさい。イエス様は何もしてませんね。お祈りもしてないし、祝福もしてないし、手を置いてもいないわけです。ただ行って最初のところで自分の体を見せなさいってこう言われたら、言われた方もびっくりしましたけれども、まあそう言ってるんだからそばに行くわけにもいかずですね、そう言われてるから行きますかって言ってですね、最初の方、まあ最初がおそらくこの町のどこかにこの駐車場みたいなのがあったわけですね。それぞれの町に、おったようでありますので、そこへどうぞ来るとですね、隣の人はどうもどうぞ、おおどうしたんだお前その顔は、ね、どうしたんだお前その顔は、もし本当にこれはライジオだったとしたらですね、もうライジオ本当のライジオだったらこれはもう鼻が捨てて指がなくなってますからね。それが本当にそれこそ生まれた花の赤ちゃんの生まれて赤ちゃんのようにですね、その綺麗に昨日姿だったら、お兄ちゃんどうしたんだ、いやお前のそうだ、え俺もか、あ本当だ、あ、ラジオになってる、やったやったラジオになった、どこもみんなラジオになったぞって街の中出てるんですね、みんなパーッと行っちゃった、一人だけですね、あ、ラジオになった、やったーっていう人のとこ行ってですね、こう、イエスタイエスタラジオになりました、会社は会社って言って、あとの次にみんなどこ行ってた、イエス様は自由に癒されたんじゃないの、神を崇めるために戻ってきたものはこの外国人の他には誰もいないのか、まあ、彼はカマリア人だって、まあ、見て分かったんですね、なんかカマリア人に苦しんだのあったんですか、まあ、イエス様も後の9人が神を崇めるために戻ってこなかったことを多少嘆いておられますけれども、まあ、しかしこうして9人はそれこそ自分が癒されたこと、イエス様に癒されたことをすら、やがては忘れたって、言ったのではないかと思います、ね。まあ、その、もうすぐ後に忘れちゃったかもしれない。まあ、なんでこの話がですね、その愛の貸し借りに、関係があるか、まあ、ちょっとなんか無理やりこじつけたような感じするんですけどもね、その、イエス様がもしここでですね、10人の人を見たときに、よし、こっち来い。一人ずつ手を置いてお祈りして、はい、治りましたよ。見てください。ああ、治りましたね。はい、あなた次2番目の人、治りました。と順番にやったときですね。だからみんなはもうですね、そこで癒されてるわけですから、ああ、イエス様ありがとうございますってですね、10人が10人そこにこの平均成長をいたしまして、イエス様にやりついて、それこそ、イエス様は神様、仏様でですね、そこでもう拝み倒すぐらいの、そういう状況になった。そうイエス様は遥かに彼らを認めてですね、一回大臣とか見せてこい、治ってるかもしれない、そんなことも言われない、体見せようって言う。だからイエス様はあえてここでですね、彼らに自分の力を誇示するということをされなかったわけです。さらに言えば、自分が彼らを癒したということを彼らに、彼らがそのことを知るというか、認識するというか、そういうこともないようにされた。でこのことはですね、この神の恵みといいますか、神の愛ということを実に美しく表しているお話だと思うわけであります。どういうことかといいますと、 神は私たちを愛しておられるけれども、決してその愛の押し売りをされないということですね。自由に連れてきてですね、私はお前癒してやったぞと言ってね、順番に一人ずつされずに。だから9人したらみんな忘れてしまった。イエス様に癒されたこと、そのことさえ、もうすぐにですね、そっちの手にしてしまって、自分が治ったことを喜んでいる。でも、それこそがですね、神の愛、あるいは真実の愛ということだという。愛によって支配をしない。じゃあ、見返りを求めない愛だとよく言いますけど、まさにその通りでありますね。愛されたということ、ということすらですね、その愛された方の人が忘れてしまう。ここにですね、究極の愛というものがあるということだと思います。押し付けないですね。押し付けない。私たちだからこのことを逆に考えるとね、よくわかる。我々はどうかというと、愛のね、押し売りをしてないかなっていうことですね。愛してやってるぞ。ね、私はこれだけあんたのために付き合ってるんだよ。なんでそれ気がつかないの、ね、私があなたを愛していることをあなたはどうして分かってくれないの。心の中叫んでるんですよ。これはですね、本当の愛ではない。それは愛によって自分を認めてもらいたい。愛によって相手を支配しようと、あるいは愛によって自分の痕跡を残そうと、足跡を残そうとしていることではないかと。イエス様に癒されたそのイエス様の愛を9人の人はそのことすら忘れてしまう。つまりキリストの愛は彼らの心に足跡すら残さないわけです。私たちはその逆で、足跡を残そうとするんですね。私はあなたを愛してるじゃないの。こんなに一生懸命やってるじゃないの。私の愛がわからないの、ね。分かってちょうだいよ。認めてあげることが大切だなというふうに言うんですけどね。それはね、まだ本当の聖書の愛の領域に入ってないんです。むしろ、知られないことがいいんですね。愛した対象の人が、その愛されていることを分からずに、知られずに、足跡も残されない。その時に、私たちは本当の意味で、その人を愛しているということになる。愛を支配の道具に立ってはならないとも言えない。自分が愛したことが感謝されずにいるとですね、知られずにいると私たちはイライラしますね。あんたがよくしてあげたのに、あの人は全然そのことを分かってくれないなんて言いません。そんなあんなにしてやったんですね。親でも自分の子供に言います。どれだけ苦労して育てたと思ったんだと言いましたね。夫婦ならしょっちゅう言ってますから、日常茶飯事で毎日言ってますから、ね、愛の押し売り合戦をやってる。そういうのは愛とは言わないですね。非常にこれは低レベルの低放射能の愛でありますね。エフェクトしないんですね。相手に影響しないんです。この間、朝の連続テレビ小説を見ておりましたね。吉幸あずみさんの沢村さんの話を見てるんですよね。お父さんが、旦那のお父さんが金を出して、あずみさんに沢村さんを出させましたね。で、そのことでなんか後で夫婦で議論になってですね。 で、その金を返さないのは良くないとか、あんた言うと、旦那さんの英介さんがですね、野村万歳が、英介さんが、いや、あの愛は自慢だ、自慢の愛、まあ、痛いとこついてますね。愛によって僕を支配しようとしてるんですよ、ね、押し入れなんだ、あんなら本当ないだろ、なかなかいいこと言いますね。私たち その愛というのは、もっぱらですね、やっぱりこの美男の方にいつもあるようです。知られなければならない。認められなければならない。感謝されなければならない。それはですね、愛ではない。じゃあ愛であったとしても、本当に真実の愛とは呼べない。ということなんです。だからここで、イエス様が10人の来場人を癒して9人の人がそのことを知らずに行ってしまったっていうの、これはまさに神の愛の姿なんです。だからもしここで10人が帰ってきてイエス様のもとにひれ伏したとしたらば、この愛は彼らをコントロールし支配するためのものになる。でもそうじゃないんですね。イエス様帰ってきたら一人でかって言われてましたけども、そうやってみんな知らなくなっている。じゃあイエス様の十字架はどうでしょう。イエス様の十字架は2000年前のエルサレムなんて小さな町で行われた神の愛の姿、神の愛のプレゼントでしょ。神様はそのことを教えられませんでしたね。時々思いますよね。どうして神様はこんな素晴らしい神様の救いを世界中の人に分かるように天から声を、大声を張り上げてですね、わあ、私は、神様、ニコイエス様、イエス・キリスト、ジュンちゃん、今日は信じないのか、お前は、って言ってですね、首を切って言ってですね、昔のビデオを見せてですね、ほら、これがゴルゴダだ、お前のために十字架かって死んだだろ、なんてね、言われないんですよ。むしろですね、知らないことを、ほとんど知られてない。全く教えてない。イエス様も天にお帰りになるとき、なんて言われてるんですか。私がな、お前あのゴルゴダどんなに苦労してるか分かってるか、痛かったぞ、苦しかったぞって言ってですね、お前ら一手一人捕まえては私の死んでやったことをみんなに知らせろ、信じさせろって言われなかった。出てって救いを伝えなさいって、救いを伝えなさいって、ご自分が十字架にかかって罪の救いは贖い完成したんだから、みんなこれで神の子になることができるんだ、みんなこれで信じるだけで救いが得ることができるようになったんだ、その喜ばしい訪れをみんなに知らせてやりなさいって言われた。自分のなさったことは一切おっしゃらなかった。いまだに神様を押し入れしないんですよね。もっと押し入れしてもらいたいよ、押し入れしない。本当は我々もっと押し入れしなきゃいけないんですけど、押し入れしないんでね、つましい営業マンなんですけど、神様は全然落ち着いてないですよ。穏やかなもんですね。あれは我々クリスチャンの生活においてもそうなんですよ。神様は私たちを愛しておられて、私たちにしてくださっているさまざまなこと、痕跡が残らないんです、心の中に立ち上げて。皆さん先週1週間神様をどれぐらい愛してくださったか、その思い出耐えかねて今日は肩が凝ってるって言います？いないでしょ。忘れてるんですよ。切りもしないんです、分かりもしないんです。でも神は愛しておられないか、そうではない。神の愛は私たちの心に、体に、魂に一切足を残さない、スマートなんです、美しいさらっとして流れるように、分からないんです。私たちもそのようなですね、その愛を、持つべきだなということを、この、まあ、話の中で思ったわけです。愛がですね、感謝され、称賛され、記憶に留められ、報いを受けたら、その時に私たちの愛の価値は下がってしまう。本当に価値のあるものは、この世のものでも値段がつかないでしょ。本当に価値のあるもの、本当に価値のあるもの、値段はつかない。じゃあ皆さんが本当に大切だと思っているものは それに手放したくないですよ。価値がつかない、値段がつかない。私たちの愛も同じなんですね。相手にわからない、知られないとき、イエス様は何とおっしゃいましたか。右手にやっていいことは左手にわからないようにするわけです。右手で自分がやってる右手のいいことが左手にわからないぐらい、自分の右手の愛は左手にわからないぐらいスマートに行いなさい。全く、知られないように行いなさい。それこそが私たちの愛の行為として美しいものだと言われたんですね。でその逆はどうかというとですね、その逆をやってるとね、すっごいフラストレーションされます。特に夫婦関係なんですね、夫婦関係ばっかりじゃないんですけど、人間関係でイライラしていくのはね、大体人間関係でイライラしてる人は本当に一生懸命その人に知ってる人なんです。これ間違いないです。あんまり何もしない人はね、何もしてあげないタイプの人は人間関係に悩まないんです。一生懸命してあげる人はね、その一生懸命してあげたその報いを求めなければそれフラストレーションたまらないんですけど、そこでねフラストレーションたまってる人はですね、してあげたのにしてあげたのにと思ってるんです。なんで分かってくれないか、なんで認識してくれないか、なんで自分が愛していけばこの人が来てくれないのかと思うからね、もう心の中に認識が、もう最初はそんなこと思わなくてもね、違いにどんどんどんどんどんどんどんどんこの段のように広がっていって、それで可愛さ余って認識されたわけですよね。本当にその人のことを愛して大切に持っていたはずなのに、最後はその人は認識に進めます。もしその人が、もしそのようなタイプの人が、いや愛というのは一切見返りがないから美しい、一切称賛される、認知される足跡さえ残されないところに本当の愛があるんだ、その愛こそ私たちが目指すべきものだと思うことができたら、ああなるほど、この人は知らなくてよかったな、幸せになるの、本当にこの人は私の幸せだけど何も知らないバカだなと思いながらも、称賛されたいという気持ちをうんと抑えてですね、知ってもらいたいという気持ちをぐっと抑えて、そこでね、私たちの愛の借りを聞くんです。それが愛の借りと言えるんです。愛の借りはですね、その人に返してもらったらね、もうそれで終わりです。知られずにどんどんどんどん愛の借りをたくさん作ってあげればいい。その借りは天で神様にお返しいただいたらいい。まあというよりもね、そういう愛を私たちが与えることを、神がそういう考え方というかね、そういうことを教えてくださったということにむしろ感謝すべきかもしれませんね。私たちはエゴイスティックですからね、愛をさえこの世で最も美しいこの愛という行為をさえ自分の財力の満足のために使ったり、さっきで言ってますけれども人を支配するために使ったりするわけです。愛によって奴隷化する、まあ、その極端なものがあるんですね。お母さんでも過保護でね、とにかく自分の子供を愛してるとは言ってるけれども、実は愛によって支配してるんですね。愛によって傷つかせるっていうことがありますよね。そうはなりたくないし、そうなるべきではない。むしろ借りを作っていくことに私たちの本当の愛の様というものがあるのではないか。そういう意味で、誰に対しても借りはあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては、互いに愛し合うことについてはどんどん、つまり貸してあげなさい、借りなさい、返してもらう必要ないんです、返してもらう必要ないんです。だからむしろ与えなさいという意味でありまして、私たちのこの普段 中に思っております。あるいは無意識のうちにですね、自分は愛しているのにどうして、あるいはこんだけしてあげたのにこの人はわからないんだろうとかいう思いがねあったならば、それを一つですね、この御言葉によって改善していただけたら幸いではないかと思います。本当にこの、私たちは神様からこの足跡の残らない愛をいただいたんです。今度は私たちはその愛を人々に分け与えるです。神様から足跡のない愛をもらいながらですね、毎日もらってる、知らない間にいっぱい愛されてるんです。でも私たちは愛の足跡をいっぱい残そうとしてね、自分の足跡、ほら足跡だぞお前が、これぐらいしちゃったのお前は分からないのかね、これほら私の足跡だ、見ろ見ろって言ってですね、愛の教えやってね、こう違う、こうなんていうんですかね、この決まりつけて愛で違うってのは恐ろしい、怖いですよ、これは、ね、無意識に我々やってます。いや、やってるなと思いましたね、私もね、本当にやってますよ。今度気をつけてみてください。もう、ああおかしいなと思います。なんて恐ろしいもんだろうな、自分はね、愛してるなんてね、愛なんだかんだ言ってるけどもね、一気にこういうふうなものの見方でいくと、怖いよね、あとはなくは。で、その時に本当に私たちはね、悔い改めを通る。ああ、大将、本当に申し訳ありませんでした。私は愛していると言いながら、それが最も大きな自慢であり、高ぶりであったということを言ってください。どうぞ、私の愛が、神様あなたの純粋で見返りのない足跡を残さない愛であれるよ、そのような愛を持つことができるようにと言って、私たちは祈りをまた捧げる、お祈りいたします。天の父なる神様、心からあなたは私たちを愛してくださっておられます。大切に思い、私たちに恵みを与えて、必要を満たして、24時間私たちを守り励ましていてくださいます。しかし私たちはあなたの愛の大きさも深さも分からずにおります。知りません。しかしあなたはそのことをお責めになりませんし、またむしろそうであることを喜んでおられます。しかし私たちは本当にあなたの愛に比べればわずかな、あなたの様、小さな犠牲であっても、それを私たちがあなたに救われて、あなたに愛されたということが、愛されているということが、真実の愛の繁栄によって証しをすることであります。また今まで私たちの心の中にありましたこの濁った、また幼稚な、愚かな愛についての考え方をあなたが取り除いてくださいました。本当に大人の成熟した、成長した真実の愛の姿を持つことができるよ、またそのことに喜びと満足を味わうことができるよ、という方がよく一緒に学んで、いい格好一緒にお祈りいたします。 一つ、ね、その歴史の賛美を501番を聖歌の501番を賛美します。青い恋の役は私たちの救い主である御子イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊なる神の大好きな祈りと慰めが兄弟姉妹と共に至ったに伴いますように。アーメン。それでは歌の出番です。前の方と合わせて